限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。木曜日の限界なだに立つ虹、金虹トマンドジリのトム、イジンヒョンです。ソウルは明日から来週の初めにかけて少し天気が崩れるそうです。
こんにちは、ジェリー武田博光です。土日月と3連休なんでね、お天気は割とちょっと残念ですよね。
最近お天気ね、まあ、昼はちょっと汗ばむ時もありますけども、夜は涼しくて、
そうですね、もう半袖の季節みたいになってますからね。まあ、ちょっとね、話変わるんですけど、はい、僕この間といっても、まあ、ちょっと時間経ったんですけど、うんうん、韓国で数年ぶりかな、人間ドックに行ってきたんです、はい、で、まあ、数年ぶりに行ったっていうこともあってちょっとドキドキしながら行ったんですけど、
は
い、うん、
確かに
でしょ、
ちょっとドキドキドキドキしだす年齢ですよね。
そうなんだよ。で、ちょっとびっくり、まあ基本的に年齢によって出てくるようなコレステロール値が高くなったとかいうのは、まあまあまあ、運動を少し増やすかぐらいでね。
え、でもそんなないでしょ。
いや、あ、でも出たんだよ。
本当に。
で、まあまあ、ちょっと気にはしてるけど、まあそこまでなんか重い感じではないじゃない。
はいはいはい。
ただ本当にショックだったのが、目がね、
お、
半分以下になってるの、視力。
だから
僕ね、最後測った時1.2 とか 1.0 だったんだけど、
だいぶ良かったんですね。
まあ元々ね、目は良かったんだよ、うんうん、はい、目だけはね、うん、言わすなよ。で、でも0.5 とかにね、
ほう、
なっちゃってて、
やっぱほら今最近この編集作業多いから、
それもある、うん、それもで、もう一個、
はいはい、
ちょっと出たのが、ヘルニア。
あ、ヘルニア。
とかで、ね、なんかご近所さん呼んでるんじゃないんだから。
ヘルニアチング。
だからヘルニア出ちゃって。
あ、本当に。
で、まあ、韓国で結構、まあ、韓国ではディスクって言うんですけど、ディスク出るの多いじゃないですか、は
い
は
い
は
い、うん、多いですね。
だからでも僕右足がたまにね、しびれたりすることがあるんです
よ。あ、そう、いけないよ、いけないですね、それは。
ほら出ました、このね、KBS 日本語放送のこのヘルニアのセンター
。純専門家ですからね。
いやどうしたらいいのこれ。
いや本当にね、それは危ないです。
危ないですじゃない、うん、危ないんだ
けども
、
ヘルニア一番気をつけなきゃいけないのは、うん、やっぱ座った姿勢で長くいること。編集作業なんかまさにそれでしょ。
もう全部じゃん、目も腰も全部編集じゃない。
もう万病のもとですよ。いやいや、今編集
だからちょっとね、本当前までね、うん、手術して立ってたじゃない、
はい、
次俺が立ってるんじゃないかって。
本当にそうですよね。やめてくださいよ。またこの階段式になったら ね、
本当ですね、
笑われますから。
気をつけてね、
ね、
行きたいなと思っております。
健康第一ですから。
そうです ね、
ね、
はい。
それでは今日はこの曲でスタートしたいと思います、
はい。
去年カラが復活した時に出した曲だそうです、うん。今月からは日本でメンバー全員揃った CM が放送されているみたいですね。
はい、
はい。カラで When I Move。はい、カラーの When I Move をお聞きいただきました、
はい。本日はライブ配信でね、こうやってお送りしてるんですけれども、
うん、
このようなお便りもいただきました、
はい。
福岡県の釜市、ラジオネーム R05 さんからいただきました、はい。17日に白内障の日帰り手術をしました。
あらま。
10日間バイキンが入らないようにゴーグルをかけて安静にしていなければならないということで自宅でおとなしくしています、う
ん、大変です ね、
ねえ、ゴーグルをかけた状態だとどうもメールを書きづらく、金日法廷の回答を諦めていました。金日法廷の投票ができなかったので、はい、25日のライブ放送の当日にメッセージを書いて参加できたらと思っています、うん。今回医師から10日間静養にするように指示があったので、26日まで お仕事をお休みしていますと。
なるほど。
いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今ねご覧になられてるんでですかね。少し、ね、違和感などマシになられたのかなとちょっと心配はしますけれども、ね。は
い。まあ、ただ参加し、ま、できたらと思ってますって送っていただいたんですけども、
う
ん、
はい、
やっぱこのスマホとか画面見るとちょっと目に疲れがたまるかもしれないので、
これが終わってから閉じてください
。どうか、ね、無理なさらずに。
そうですよね、
はいはい。さて今日はライブ配信の日ということで、はい、今回も恒例のプレゼントがございます。
そうなんですね。
こちらですね。
はい。ちょっと紹介、はい、していただいてもよろしいでしょうか。こちらですね。 はい、今回はですね、この鶴と雲の模様のハンカチ3色セットになっております。この鶴と雲というのはですね、高麗青磁に象眼で施された模様の典型的なものということなんですね。
はい、中身はこんな感じ、
ね、こんな感じですね、うん。まあ、日本でもなんかこう着物かなんかでね、こういう鶴と雲っていうのがパターンであったりすると思うんですけど、うん、はい、だいぶこうやって見るとイメージが違うんじゃないかなと思いますよね、うん。
でもね、あれですよね、どれも使いやすい色ですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、はい、おしゃれ、
ね、まあ、上品な色合いですので、はい、まあ、TP を問わず使っていただけるんじゃないかなと思います、
はい。
ぜひ今日もですね、このコメント欄にたくさん書き込んでいただいて、このハンカチをですねゲットしていただければなと思っております。
よろしくお願いします、はい。
あなたならどっち？
勝手に判定しやがれ。はい、あなたならどっち、勝手に判定しやがれ、金二次法廷が始まりました。
はい、このコーナーは韓国社会で賛否が激しく対立している話題について日本のリスナーの皆さんに判定してもらいます。
はい、そして今月もこの方に来ていただいてます。
はい、
こんにちは、浜平京子です。こんにちは。私オープニングから実はお二人の隣にこっそりいたんですけど、
ね、あの ものすごい存在感が
どういう意味ですかもうお二人がね、面白いこと言うたびに笑いを噛み殺すのに必死で、音が入っちゃダメだから
向こう向いちゃってね、
そのいよいよ声出せるなっていう時が来た感じなんですけれども、はい、今日のプレゼントのハンカチ、
うん、
生地使ってますな
誰なんです
か、しっかり見てる。
ぜひ狙っていただきたいなと思ってるんですけれども、ね、はい、さて金二次法廷も今回で2回目を迎えました、
うん、2回目ですね、
はい。今回も皆さんからのいろんなご意見をいただきまして、うん、本当にカムサンニーだ、
はい、ありがとうございます、
はい。この後ゆっくりとご紹介させていただきますね、はい。そして前回ご紹介した案件に関する、まあ、判定が今日下されることになっていますので、うん、こちらもどうぞお楽しみに。
はい、では早速金二次法廷の改定です。はい、まず問題が起きた経緯を振り返ってみるために、先々週ですかね、このエピソードをハイライトで聞いていただきましょう、
うん。今日の主人公は30代半ば営業職の会社員です。最近新入社員が入ってきて、自分の部署にも配属されたのですが、どうも理解しがたい行動が多いような気がしてなりません。というのも、スーツは着ているもののスニーカーで出勤するのです。しかもそれだけではありません。
おはようございます。
ああ、おはよう。キムさんはアイスアメリカーノが好きなんだね。アメリカーノを片手にスニーカーで通勤だなんて、まるでニューヨーカーみたいじゃない。
朝が苦手なんでコーヒー飲まなきゃダメなんですよね。
じゃあ家で飲んできたら。新入社員がアメリカーノを片手に出勤するなんて生意気そうじゃん。しかも自分の分だけ。足元だってスニーカーだよ。でもな、細かいことに目くじら立てるのも良くないからな。
気に留めないことにした先輩社員。でもこんなこともありました。
ねえキムさん、キムさん、キムさん、何してんの。
あ、先輩、すいません、何ですか。
何って、呼んだのか聞こえなかったの。
すみません、音楽聞いてたんで聞こえなかったんですよね。
え、イヤホンして仕事してんの。さっき渡した資料どこまで整理したか確認したかったんだけど。
これですね。はい、どうぞ。
もうできてんの。はい、見かけによらずできるやつだな。とは言ってもさ、あの態度はどうよ。まあでもな、仕事ができりゃそれが一番だよな。そうだよな。
またもや新入社員の態度は気にしないことにした先輩社員。そうしたところ、部署の飲み会の時にこんなことがありました。
今日は焼肉なんですよね。学生時代の飲み会って豚の焼肉ばっかり食べてたから、牛の焼肉なんて嬉しいな。なんか社会人になったぞって感じがしますよね。
ああ、今日はね、私のおごりだからね、たくさん食べなさい。
部長、
何か追加されますか？
いや、そうだね、じゃあワインでも頼むか？
いいですね、ハウスワインの赤1本ください。
わーい、ワイン大好き、いくらでも食べられそう。
おいおい、食ってばっかり？今までお前が食べた肉も全部俺が焼いたっつーの。
おいおい、パック君、焼いてばかりで全然食べてないじゃないか。少しは食べたらどうだ。
はい、ちゃんといただいております。
いやー、パク君、今日もね、いろいろ大変だったね。
いえ、とんでもありません。部長、気をつけてお帰りください。キムさん、君も遅くならないうちに。あれ、キムさん、何も言わずに帰っちゃったのかよ。マジでありえねえよ。
こんな風に新入社員のやることがいちいち尺に触ってしまうんです。皆さん、僕が間違ってるんでしょうか？判定してください。
はい、
はい、
部長役の名演技ですよね。
いや、自分だ。だいぶ年齢上だったけど、聞いてみたら。
まあ自分で演じながらですけど、ね、腹立ちますね。
ねえ、
イラッときますね。
イラッときますね。
前回よりもね、演技がなんか良くなってるような気もしたり。
ありがとうございます。
はい、今回の案件は新入社員のやることがいちいち気になる僕は、ゴンデ男性版おつぼね様なのでしょうかという問題でした。
はい、この再現ドラマはですね、うん、主にこの会社員が利用している有名なオンライン掲示板で見つけた複数のエピソードに脚色をつけてまとめて紹介したものだったんですね。
は
い、
今回の案件ではアメリカーノの件とイヤホンの件と、うん、またあの焼肉の件が出てきましたよね。
はい、そうですね。うん、
まあ、ただこれってケースバイケースだと思うのが、まあ、部下に対してとか目下の人に対してこうキーってなることって、まあ、いろいろあるじゃないですか。
ありますね。
うんうんうん、はい、まあ、それも踏まえてですよね。はい、まあ、これに限らずでも別にいいのかなと思うんですけども、
うん、
一度コメント欄の方見てみましょうか。
そうですね。
うんうん、そうですね。あ、ハマヒーさん、
そうですね、
応援に参加しましたって。
あ、
ハムウナさんかな。
ウナさん、うんうん、ありがとう。
あれ、さっきのキムさんが来てる、ここに。
あの方とは別人
です。別人ですよね。うん、
ぜひね、あの皆さん、あの思うことがあれば、 その都度なんかのチャットなんかで書き込んでいただいてもいいのかなと思います。
はい、お願いします。
は
い、
それではですね、リスナーの皆さんからいただいたご意見を紹介していきたいと思います。
はい、
まず、ノー、あなたはゴンデじゃありませんよ、
うん、
という意見から。
はい、
うん、ラジオネームゆずさんからいただきました。ゆずさんはあの30代になったばかりの若いリスナーさんですよね。はい、うん、それも踏まえて聞くと面白いかもしれません。自分はコンデなのかなと、先輩自身が自覚しているうちはコンデではないと思います。うん、むしろ後輩思いのいい先輩です。うん、先輩後輩の人間性というより会社の環境に原因があるのではないでしょうか。もしかしたら同じようにスニーカーを履いてコーヒー片手に出社しイヤホンしながら仕事をする人が社内にいたかもしれません。
うん、
事実、私も職場ではほとんどイヤホンをしながら仕事をしています。それは入社してすぐに隣の席の先輩がイヤホンをしながら仕事をしており、あ、いいんだと思ったからです。その先輩はとても仕事ができる方ですし、コミュニケーションには不便はなく、そもそも会社として仕事中のイヤホン禁止というルールがありません。
うん、
議題にある後輩社員は仕事はできるという方なので、むしろ服装や業務態度など会社でルールがあればきちんと従う方なのではと思いました。
はいはいはい、
な
るほど。
私がいる職場だけかもしれませんが、正直年下の後輩よりも上の立場であることにあぐらをかいて仕事も適当に自分勝手な行動をする先輩たちの方がずっと気になります。後輩社員の個性を尊重しつつも服装や礼儀をちゃんとしたらこんなにいい仕事ができるんだよと先輩社員がいいお手本を見せてあげたら、後輩社員の行動も少しは改善されるのではないでしょうか。ただ個人的にその後輩社員は アメリカやヨーロッパで就職した方が成功すると思いましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、確かに、
うんうんうんうん、まあでも確かに今社風のことについてもね触れていただいたんですけども、はい、まあ歴史ある伝統のある会社とやっぱいわゆる外資系と言われるような会社では、うん、まあ雰囲気は違うかなっていうのは。
あとなんか最近のねスタートアップとか、
そうね、
IT 系とかまた違いますよね、
うん、違うとはなというふうには思いましたし、あとあのこの中で上の立場であることにあぐらをかいてっていうようなことがあったと思うんですけど、うんうんうん、後輩さんはもしかしたらちょっと言ったら改善する余地はあるかもしれないですけど、そういう先輩に言っても改善されないんじゃないかなっていうようなイメージはありますよね。
確かに、
うん、お手本を自ら見せるっていう言葉に私はすごく共感したんですけれども、やっぱり俺を見ろよとかじゃなくって、はい、自分が一生懸命やってれば自然と後輩がそれを見ている、あるいは見ていない、
うん、
見てるけど見てないふりをしている、もうそうなったらで、ね、もうしょうがない、仕方ない、ダメ、
うん、まあそうですよね。
そうそうそう、そうなんですよね、うんうん、あとね、
はい、
こういったご意見もいただいているんで、はいはいはい、ご紹介しますね、うん、この方はね、1998年生まれ25歳のバリバリ Z 世代の方、はい、岩手県のラジオネーム山崎さん、
ありがとうございます。
皆様こんにちは。
こんにちは。
いきなりミュージカル。
多分そういう言い方ではないと思います。
すいません。続けますね。
はい。
金二次にメールをするのは初めてなので、今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、今回は法廷の男性版おつぼね様ということなんですが、うん、Z 世代の私の意見では、こういうマイペースな新入社員はあまりよろしくないような気がしています。うん、確かに我々世代は上下関係はめんどくさい、自分の自由に生きるというようなことを思っている人はかなり多いと思うんですね、
はい、
心にしまっているだけで行動に移さない人が7割ぐらいではないかと勝手に思っておりますが、ですが私のような世代の人間は怒られるのを非常に恐れているんです。しかもその上ちょっとでもきつく叱るとハラスメントだとなってしまうので、優しく諭してほしいななぞと甘えたことを思ってしまいますという。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、お二人続けてかなり若い方から、ね、
そうですね、
はい、ご意見だったんですけれども、うん、
でもまあお二人とも若いんだけども、別になんか先輩がおつぼね様だとか悪いとかそういう意見ではないんですね。
ないですね。
そうですよね。
ちょっとまあ今の意見だとね、後輩社員の方に問題があるのかななんていうふうな意見でしたしね、
うん、
はい、同じくコンデではありませんという意見のうちこんなものもあったんですね、
はい、
神奈川県の及川和明さんからいただきました。私だったら一連の新入社員の行動をそれぞれの個性なのだなと判断して、その行動が状況を逸脱していない限りは新入社員を受け入れます、
うん、
ただし営業の仕事で成果を出していればということが前提になりますが、
うん、
イライラしてしまう先輩社員はおつぼねというよりはメンタルに問題があるのではないでしょうか。一度メンタルヘルスケアで見ていただく必要があると思います。新入社員の行動で先輩社員が切れてしまったら今のご時世パワハラになる可能性もあるし、デリケートな問題だと思いますといただきました。
ありがとうございます。
なんかイライラってスパイラルがあると思うんですけど、
はい、
一回例えば誰かのことをイラッと感じると、うん、もう何してもイラッとしてしまうっていうようなことがあるじゃないですか、うん、それは仕方ない。
確かにね、
うん、だからまあ難しいかもしれないけど、一回その人自身をこう全て受け止めてあげるっていうことから始めてみたらどうかなと思うんですけどね。
なかなかでも難しいですよね、分かっていても、
まあね、そうなんですよね、
人間。そうですよね。まあでもあの及川さんはかなりちょっと厳しめの意見 で、
そうです、ね、
先輩はあのメンタルヘルスケアで見ていただく必要があると
ちょっとねメンタル的にお疲れになってるのかなというよう な、
うう
な、ね、感じだったのかなとは思いますよね。
もう一つパク先輩のストレスを心配する声をご紹介します、
はい、
埼玉県の杉原紀明さんからいただきました。新人はかなりマイペースですね。少し仲良くなってからやんわりと自分の意見や気持ちを伝えてみる。それでも効き目がなかったらもうその人はもうそういう人だと割り切って接するのはどうでしょうか。自分が見方を変えてストレスをためずに自分のやるべき仕事をこなすということです、
うん、
少し救われるのが新人の仕事の速さですね、
うん、
プラスのところを見てあげて割り切る方が心が軽くなると思いますといただきました。
ありがとうございます。
大人な意見をいただきましたね、
うん、ですね。で僕は結構この杉原さんとはちょっと近いかなって感じてて、やっぱ先輩後輩っていうよりもやっぱお互い人ですから、
そうですね、
まあ、気持ちよく仕事できればそれが一番いいんですけど、なかなかそういう状況ではないっていうのが多かったりするから、うんうん、まあ、おっしゃってるようになんかちょっとご飯、まあ、ご飯だったらちょっと負担かもしれない、じゃあ カフェだったり、まあ、休み時間にちょっと相手のね後輩の話を聞いてあげるだったり、うん、ちょっと自分から近寄って話をするだったり、うん、そういうコミュニケーションは、まあ、必要なのかななんていうふうに思いながら。
なるほど、
うん、そうですよね。やっぱり腹が立つ時って自分の思い通りにならないから腹が立つじゃないですか、うんうんうん、例えばコーヒー僕のないの、
うん、
とか、うん、音楽聞くとか、うん、やっぱりこう自分の枠っていうか考えに当てはめてしまいそうになるときに腹が立つから、ちょっと一回その枠をこう広げてみるっていうのも一つの手かなって思ったりとかするんですけどね。
やっぱできるだけこうストレスを受けずに過ごしたいんだけども、まあ、自分が変えられないものは、まあ、今おっしゃったようにもう受け入れてしまった方がいいんじゃないかと、まあ
ね、プラスの部分を見てということですからね、
うん、そうですね、
コメントもねいろいろ届いてますよ、
はい。
これは日本じゃ鍋奉行はやりたい人がしますが、韓国では肉を焼くのが万年の役割なんですかと、これ KP トピックスさんからはいいただいたんですけれども、
でも確かに韓国は万年の役割ではありますね。
年下が焼くのは多いですよね。
そうですね。あとただ最近だと、まあ、女性にやらせるのもなんだからということで万年の男性が焼くっていうのが定番ですかね。
なんか昔ちょっと俺笑ったのが、女性3人でサムギョプサル食べに行って誰も焼かなくて真っ黒で。誰か焼けようと思ったけど、
キャンプファイヤー
そうずっと見てるのっていうのあったけど、うんうん、まあまあでも下の人が焼くのは多いですよね、まあ、
下の男性がみたいなのが多いですね。
そうですね。特に韓国ってサムギョプサル焼肉ってなんか食べる時が多いから、はい、サムギョプサルって最初から最後まで結構面倒見なきゃいけない食べ物じゃないですか。焼いたり切ったり並べたり。
そうですね。
ね、で日本で焼肉っていうとなんかちょっと牛の焼肉のイメージが強いから、はいはい、なんか自分で好きなように焼いて食べる。
まあそうですよね。
ちょっと続いて行ってみましょうか、
はいはいはい。
先輩社員に対してイエス、あなたはコンデ男性版おつぼね様ですね、うん、という意見もありました、うん、
はい。
東京都の広岡敦さん、こんにちは、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい。この男性は明らかにおつぼね様だと思います。
おう、
うん、後輩が飲み物を持って入ってきた時にそれを生意気だと思う感覚がやばいと思います。
あ、やばい。
そして自分のものだけという発想もありえない、
うん、
スーツにスニーカーはこれはダサいので注意してもいいと思います。そうか、ダサいですか。
まあまあ、学生っぽいなと思っちゃうんです。
持ち方によるよね。
そして仕事中に音楽を聴くというのはそれが許される開放的な仕事の会社であればいいのかもしれませんが、基本的にはなしでしょうね。夜のお付き合いについては難しい問題です。最近はあまりこう無理強いするとパワハラ扱いになってしまいますからね。だけど目上の方や上司に対する基本的な接し方として教えておくのは悪いことではないと思います。
ありがとうございます。でもまあ基本的な接し方として教えておくのは悪いことはないって、まあまあ、あとはねそれを言ってそれを聞くかどうかはその後輩の選択次第でもありますからね。まあ、ちょっとスニーカーの件に関しては僕も注意していこうかなと思います。
韓国で結構多くないですか。
あ、でもなんかおしゃれに着こなす人もいますけどね、うん、スーツにスニーカーとか、
うんうんうんうん、そうですよね、
まあ、そうダサいのは注意しないとね。
そう、ダサいのは注意していこうと。
それこそパワハラなような気がしますけどね。
そうです。何をもってダサいというのかっていうところ
が、ね、それ君ダサいよ。
パワハラだと言われそうだわ。
あとですね、
はい、
後輩が飲み物を片手に通勤してきた時に生意気だと思う感覚がやばいとありますが、
う
ん、若い社員が一人だけなんか飲んでるというのはあまりよろしくないように感じる人もいるんですよね。出社する時は仕方ないとしてもコーヒーを買いに行く時は先輩社員になんか買ってきて買ってきましょうかと声をかけるとか、あと最近はネットのコミュニティで先輩が後輩に対してコーヒーを買いに行くけど何飲むって聞いたら、後輩がアメリカンのお願いしますと答えて、
はい、また出てきてますよ、キムさんが。
できるだけイラッとするように読んでるんですけど、先輩社員が悶々としたというエピソードもあります。
なるほど、
はい。先輩たちが考える正解は、先輩私が買ってきますって代わりに言うとか、
うんうん、
あと私も一緒に行っていいですかとか。
あ、確かに
可愛げですよね。
ああ、まあ、確かにそれはちょっと言われたら、まあ可愛いと思うかもしれませんね、後輩から言われたらね。
マジですか。
一緒に行こうなんて言われたら、
僕ね、でも逆にその先輩に何か買ってきましょうかっていうのも絶対やらないんですよ。
うん、なんでですか。
だから先輩の方があ買ってあげなかったって逆に気を使わせるようなことになるから、
あ、
俺絶対先輩にはやらないんですよ、
うんうんうん、
でも後輩には結構言うんですね。あの、例えばコンビニ行くのなんかいるとか言うのは言うんですけど、はいはい、今言ってたその後輩に言って、私がじゃあ先輩私買ってきますなんて言ったら、 え、俺その発想ちょっと怖いなと思っちゃう。そういうふうに思っやんなきゃいけないんだっていうのが、
あ、でもそれできる人はすごいいますよね。いるといえば僕はできない方ですけども、な、言われたことある、こういうこと。
マジで
そういう時に、いや全然あの、
そうね、なるよね、
僕が言ってくれたって言うんだけども、ね、いやでも悪い気はしませんね別に。
まあ、悪い気はしないけどね、う
ん、いつもおごってもらってたらたまには今日私が買いますねとか、
それは嬉しいけどね。
お金は僕でしょ、でもそれは、
うんうん、
え、そうなんですか。
先輩がお金は出すけども、じゃあ私が行ってきますと、そういうことだと思います。
あ、韓国
だ
ったら、まあ、そうなんですね、うんうんうん、
お釣りをねここに入れちゃう人もいますけどね。
武田先輩
とかいますけどね。
はい、そうですね、はい、まあ、あの会社員のコミュニティにもこういう後輩がムカつくっていう事例がたくさん投稿され、怖いですね。その投稿についてもいろいろな意見が述べられているんですね。
なるほど。
例えばみんなが休暇を取りたいような、まあ、美味しいタイミングってあるじゃないですか、はい、そういう時に我先に有給休暇を取る人、
うん、あ、確かにこれはね、
うん、
これも議論の余地があるところです、
ね、そうですね、
有給はみんなが使 こう権利があるわけだから、あの、悪いことはしてないんだけども、やっぱあの空気を読むっていうのがありますからね。
そうなんですよ。 あとね、先に挨拶をしない、後輩としてどうよという意見もあれば、細かいことを気にしない方がいいという意見もあるんですね、うん、
なるほど、
はい、どっちが先っていうのは挨拶はまあ私はいいと思うんですけどね、
お互いできるタイミングでいいんじゃないのって思っちゃうけどな
そうそうそう。で、あとでもっと言うと、私個人的にはその挨拶に返すも返さないもその人の自由だと思ってるんですよ。
でもなんかこう明らかに自分の存在に気づいてるのにずっとしないみたいなこともまあお互いあったりすると思うんですよ、うんうんうん、まあ、それが気になる人もいるはいるでしょうね。
だ、僕なんかあの今、まあ、僕の会社の、ね、会長がいらっしゃるんですけど、
はい、
その会長に僕はあの挨拶しに行ったんですよ、
はい、
で向こうは気づいてないと思って俺何回も挨拶したんですよね、うんうん、分かってるわって言われて
ひどい
怖い怖い怖い
って言われたことがあって、あ、もう分かってらっしゃったんやなと思って、でやっぱやりすぎも良くないなって、だからタイミングがあるから、
うん、なるほどね、
俺が勝手にね自分のタイミングで行っちゃってたから、っていうのはあったんやなっていうちょっと反省はしましたけどもね。
王会長ね、
そうそうそうそうっていうのはありましたけどもね。
そうですか。あと先輩の注意に対して口答えする、
まあ、口答えと言わずともなんか反論するとかね、あるいはこうなんじゃないですかとか訂正してきたりとか、まあ、それを気を悪くする先輩とかもいるでしょうね。
でもこれ先輩後輩じゃなくて俺人として結構ダメですね。
あ、そう、
なんかそうじゃなくてから始まる人、
あ、否定から
ね、結構僕は結構そうかなと、うん、思っちゃいますね。
ね、それは良くないという意見もあれば、まあ、先輩がいつも正しいとは限らないじゃないかっていう意見もあったりします。
そうですよね、まあ、こうやって見ると本当先輩の心構えとか後輩の心構えも本当難しいなと思っちゃいますよね。
ニオロさんなんかコメントいただきましたけども、
はい、
皆さんはアニュアセヨ、私は完全なる後輩の考え方になりました。かなりの腹ポジなのにと思いました。あ、腹ポジ、
腹ポジ
おじいちゃんなのにと
です ね。
なるほど。
あとあの北口さんもソウルや東京と地方ではかなり異なるのではといただいてます、ね。
あ、そういうこともあるでしょうね。
確かにそれもあるかもね。会社の雰囲気にも全然よりますしね。
そうですね。
伊藤浩一郎さんはガムを噛みながら仕事をしていた新人を怒ったことがありますと。ああ、なるほど。
やばい、じゃあ俺だガム噛んでたりするからな。
ここまでいろいろと話してきたんですけども、ちょっとまあ休憩がてら一曲聞いていきたいと思います、はい。会社内のめんどくさい話で重い気持ちになられてる方もいらっしゃるかもしれないので、この爽やかな曲を選んでみました
そうですね、
オン&オフで、コンプリートノイマンナンスンガン、君に出会った瞬間です。はい、オン&オフでコンプリートをお聞きいただきました、
はい。引き続き皆さんのご意見をご紹介していきたいと思います、はい。これもコンデじゃありませんよというご意見なんですね、うん。
埼玉県の松本拓也さん、こんにちは。
こんにちは、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハマヒーさんやジンヨンさんがおっしゃっていたと思いますが、仕事に関係のない出勤時のことは社会ルールに反しない限り問題なしだと思います、うん。ただもっぱら先輩に肉を焼かせっぱなしの新人は、この方は食べる暇もなく焼いてくれているということに気づいていないので、大人としては失格ではないでしょうか。
なるほど。
会社に限らず、うん、社会一般に自分だけ良ければ っていうのは嫌われますよね。イヤホンをして仕事をするのも先輩社員どころかお客さんが引いてしまいますからね。つまり常識のない後輩に常識を教えなければと思うのは先輩として当たり前だと私は考えます、ということでおつぼねなどではありませんよ。立派な先輩だと思います。先輩のパクさんはキムさんと上手に関係を、作って諭していく、はい、という根気が必要となるでしょう、でもそういう後輩への温かな思いやりは大変であってもパク先輩自身の自分磨きにもなりますから、ますますみんなから信頼されていい仕事ができるようになっていくのではないでしょうかということです。
はい、ありがとうございます。確かにね、その先々週にこれやった時も言ってましたけど、コーヒーとかスニーカーは僕も何とも思わないとは言ってたんですけど、肉の件がだいぶ僕引っかかってたんですよね。
言ってましたね、
肉の件結構引っかかってて、いや僕ね、でも自分が考えたの、目の前で先輩が肉焼かれてたらそれもそれで嫌なの。
まあ確かに、
いやいや、ちょ、俺やりますよってなんのね、ただ後輩がずっと焼いてるのもすっげえ気になるの。いやもう食べや自分ってなんのよ、なんか結局だったら俺がやるってことになるんだよね
そうですね、いつまでたっても武田さんが焼いてくださるっていうことになります。
そ
う
そ
う
そ
う、
結局そっちの立場になっちゃうんだよね。
もうね、それまとめるといい人、
違う違う、いい人だと思って言ってないんだよこれ後でだから俺 も
僕はそういうなんか気使うとかじゃなくて、僕が焼きたい、僕が焼いた方が美味しいって思っちゃうんですよ。
思う人いるよね。
そうだから僕好きだから僕にやらせてくださいって結構よく言ったことあります。
でもそれはね、ありがたいよね
そうね、誰かが焼いてるのを見ながらNO NO って思う時ありますよね。
なんで西洋になって欧米かってね
そんな感じの時確かにあるなって私も思いました。
ただこれ松本さんが指摘してくれたのは、食べる暇もなく焼いてくれてるということに気づいてないのは大人として失格だっていうふうにおっしゃってましたけども、
そう、ね、
でも気づいてるかもしれないですよね。
だからそこだよね、分かんないよね
そういう人もいるじゃないですか、なんか天然を装ってみたいな人もいるから。
だから僕がさっき言ってたのは、だからその先輩後輩じゃなくてやっぱ人としての気配りなのかななんていうふうにも思うところですよね、これ人としては、大人としては失格というところはそういう部分なんじゃないかななんていうふうには思う部分でもあります、
ただ何しても締めくくりのところで、大変であってもパク先輩自身の自分磨きになるからと、頑張ってほしいということ で、
ね、
これをねチャンスと捉えるのがすごいですよね。
そうそうそう、
素晴らしい、
そうですね。
コメント欄の方も見ていきましょうか。
はい、杉原さんがやっぱり年の差ってあるんですね、育った環境もあるのかな。
まあそうでしょうね、
そうでしょうね、やっぱその後にね、南さんが、韓国はやはり儒教が古典的倫理観の革新たるものの感があると、そういうこともありますよね、やっぱだから年下がちょっと焼かなきゃいけないっていうような雰囲気はあるのかもしれませんね。
他には北口さんの場合はこの時代キムタクさんのラジオ番組ではないですが、新人さんの前でため息ばかりつく上司もどうかなと。
そうですね、ため息つくぐらいだったらもう言ってほしい。
確かに
そうよね、
それもありますね、
確かにそうですよね。
でよく聞く話だと、特に今回の話の主人公だった先輩のパクさんのように上下関係に厳しい、50代と、逆にゆるゆるな、20代にサンドイッチされた30代40代あたりが、一番悩ましいようですね。で自分は上司の顔色を伺って生きてきたのに、後輩は全くお構いなしで、サンドイッチ世代のための処世術の本が結構ね売れてるらしいんですよね。
こうやって見ると僕ぐらいの年齢ですよね。
そうそうそうそう、
だから僕もさっき言ってたんですけど、上にも気遣って下にも気遣ってみたいなねところが出てくるんですよ。
確かに、
そうですね。だからキムさんもいつか気づく時が来るかもしれないそ,
うですよ、
その立場になったら、
ね、続いてはですね、先輩社員が混んでかどうかということにははっきり書かれてはないんですけれども、後輩に対して否定的なご意見もいただきました、岩手県の伊藤光一郎さんからいただきました。私はこの若い人は空気が読めない人だと思います、上司のために焼いた肉を平気で食べるなんて周りを見ればどうすべきか分かると思います
なるほど、
コーヒーを飲もうがスニーカーで出勤しようがそんなことは問題ないと思います。一番の問題は仕事が早く終わったから音楽を聴いていたということです。これは私なら叱ります。仕事時間中は賃金が発生している時間です。仕事が早く終わったら何か手伝うことはありますかというのが当たり前だと思いますといただきました。
そうね、
ありがとうございます。
そうそう、
社員の鏡ですね。ただ仕事が全部終わったから音楽を聴いてたっていうよりは、聞きながらも仕事をしてたって感じですよね、
多分。
ちょっと違うとは思うんですけども、確かにお肉屋さんの話なんかは 空気読めないっていうのはあるかもしれませんね。
そうですね。MZ 世代というと一応1980年から2010年の間に生まれた方のことを言うんですけれども、はい、今の時代に会社の中で若いもんはっていう感じで扱われているのは大体30代前半ぐらいまでではないでしょうかね。
まあ、いわゆる Z 世代ですよね。
はい、価値観が違うという背景もあるでしょうが、会社での振る舞いがよくわからないというだけ
そうですよね。まあ、そうかもしれませんね。
はい、あとね、ちょっと面白かったのがですね、後藤さんのね、後藤信雄さんの今時の若いもんはという言葉は縄文時代から使われていると思います。
それは知らなんだ。
土器よりも土器と同じぐらいですね。じゃあね。
なんか僕聞いたのはエジプトのピラミッドのなんか壁画にも書いてあるとか聞きましたけどね。
相当古いですね。
そうなんですよね。で、今時の若いもんはについてのお便りいただいて、はいはい、ふと韓国でゴンデっていう言葉がいつから使われてたんだろうって気になって、はい、調べてみたんですけども、一説によるとフランス語で伯爵を表すコンテが元になったという説があってですね。
なるほど。
第二次韓日協約に調印した韓国では親日派売国道などと呼ばれる、イワニョンが、はい、日本から伯爵の爵位を与えられていて、で自分のことを偉そうに私はコンデだみたいなように言ってたらしいんですね。まあ、それが始まりだという説があるみたいで。
そうなんですね。
それでなんかこう偉そうに威張っている人をコンデって呼ぶようになったらしいですね。
なるほど。
で新聞とかに登場し始めたのは1960年代なんだそうです。結構歴史が ね
古いですね。思ってみれば、ね、ということで、はい、まあ、コメントもたくさんいただいておりますが、まあ、この先輩後輩のこの関係についてはですね、韓国でも多くの人が難しいと感じているということで、はい、最近は自分がコンデにならないためにはどうしたらいいかというようなこの指南書のようなものまで出ていると。
なるほど。
まあ、少し参考までにご紹介すると、はい、まあ、たくさんの後輩の話を聞いてあげたアドバイスは手短に、同じことを2回以上言わない、うん、若者の文化に触れてみる、違う論調の新聞を2種類以上読むようにしよう。まあ、これは視野を広げるというような意味かもしれないですね。というようなアドバイスがあるということなんですね。
完全にマニュアルですね。
ねえ、
2種類以上とか2回以上とかね、そういう感じですけれども、
まあ、こういう本があるってことは上司の方も結構勉強しているってことですよね。
そうですね。あと、まあ、悩んでいる方が多いということかもしれませんね。
そうですね。
なるほど。さて、
はい、
もうそろそろ本日の判決に行く時間がやってきているわけですが、
はい、
その前にこんなものも行ってみたんですよ、
はい、
裁判員裁判のような感じで YouTube のコミュニティでキムさんのような後輩の行動にイライラしてしまう先輩はコンデでしょうかという投票をしていただいたんですが、
はい、
なんと 79% の方がコンデだ、男性版おつぼね様だと答えました。
なるほど。
もしかすると、まあ、文字で見るのと音声で聞くのではちょっと違うかもしれませんから、まあ、受け止め方が違うかもしれませんけど ね。
なるほどね。確かに、文字で見られた方はコンデだと思われた方が多いということですね。
そう、意外と高かった。
お便りのこの意見とはちょっと逆ですね。
そうですね。
で、僕もこれ気になって見に行って、まあ、自分でも投票してみたりしたんですけども、
はいはいはい、
ただここには新入社員はその代わり仕事ができますっていうのをその一文が抜けてて、コンデじゃないっていう人の方が多いんじゃないかなって予想してたんですけども、それでもコンデなんだ。仕事できるできない関係なしに。
ちょっと俺らの芝居考えないとダメです。だいぶ誘導しちゃってるのかな。
ということで、それではね、判決の結果はどうなったんでしょうか。
はい、
判決はリスナーの皆さんのご意見を、統合して発表するものです。それでは武田さん、判決の方お願いいたします。
はい、金日法廷判決のお時間でございます。新入社員のやることがいちいち気になる僕は、コンデ男性版おつぼね様なんでしょうかという案件について、ここから判決文を読み上げたいと思います。先輩後輩である以前に、人と人として相手を思いやることは社会生活の基本。そういった意味で後輩のキムは仕事上の支障をきたしてはいないものの、もう少し社会人としてのマナーや常識を持ってもらう必要がある。社会生活は業務能力だけが評価に入るわけではない。一方の先輩のパクは昔ながらの厳しい上下関係に慣れていて、それが当たり前と思っている面はあるが、後輩に対するイライラする気持ちをまだ行動には表しておらず、コンデとまでは言えない。
両者ともにこうした世代格差を乗り越えるためにはお互いを理解するためのコミュニケーションを取っていくことが大事だと思われる。はい、はい、ということになりました。
なるほど。リスナーの判定は、パク先輩はコンデじゃない、
うん、
でしたね、
うん、そうでしたね。
なるほど、ね、もしかしたら、うん、さっきの YouTube のコミュニティでの投票というのは、はい、MZ 世代の方から多く回答が寄せられたのかもしれませんね。
そうですよね、
はい、
う
ん
う
ん、で、あの当番組のリスナーの皆さんはですね、社会経験が豊富な方が多くいらっしゃいますので、はい、
なるほど、
真逆の結果が出ているんですよ。
確かにそれもあるかもしれない、
うんうんうん、ね、まあ、投票する方によって全然違う結果になるっていうのも面白いですよね。
はい、うん、そうですよね、うん、まあ確かにでもこの問題って本当簡単なことじゃないななんていうふうには思うんですけれども、はい、やっぱ先ほども言ってたようにコミュニケーションだったりお互いがね、お互いのそのカルチャー文化に触れたりしてですね、ちょっと自分から近づいていってみる、まあ、あまり急に近づきすぎると気持ち悪いって言われるのでまあ距離はそこも、そうですね、そこもね、空気読みながら、うんしたらまあお互いのためにはなるのかなとは思います。
はい、リスナーの皆さんはどう思われたでしょうか。これからも、これからも、さまざまな案件をご紹介していきたいと思います。
はい、近似法廷裁判官はあなたです。
はい、ということでそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、はい、あのね、先ほどから武田さんにもいろいろとね、ハングルでもコメントいただいてて、
そうですね、今日
YouTube の、
そうなんです、
ね、
あれなんですよ、今日ちょっと宣伝してくださいって言われたんで宣伝したんですよ、
うん、ちょっとどうぞ韓国の皆さんにも、
カムサミダー、わちそせカムサミダ
ー、今日もたくさんのコメントをいただいたんですけども、
はい、今月のそのプレゼントの当選者を発表していきたいなと思っております。
はい、
お一人目がですね、ウンナハムさんっていうんですかね。
ああ、なるほど、
はい、
ウナさん、
うね、ウナさん、ウナハムさん、はい、おめでとうございます。
こちらをプレゼントしま
い、ね、はい、そうですね、お二人目が KP トピックスさんです。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。3人目が北口勝彦さんです。おめでとうございます。はい、KBS 日本語放送からプレゼントをお送りいたしますので、ハンドルネームのほか本名、住所、電話番号を書いてですね、japanese@kbs.co.kr までお送りください、はい、プレゼントが当たらなかった皆さんもメッセージ本当どうもありがとうございました。また来月期待しててください、
はいはい、それでは来週も木曜日にお会いしましょう。木曜日の限界などに立つ虹、金虹のお相手はトム&ジェリー、トム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん、
アニョンゲセヨー。